はい、こんばんは、下平です。
こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は、ポッドキャスト、YouTube、各プラットフォームでお届けしています。番組のフォロー、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい、さあ、ということで、先週に引き続きですね、ノアさんが体調不良ということでね、今回も僕たち二人でお届けしたいと思います。平さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、前回はですね、ネット欲ってどんな人ということで。そう。
50代60代で4大卒、はい、自営業中間管理職、そしてほぼ200万人弱いるらしいという、はいはい、面白いね。
そうですね、まあ、そんなね、彼の生態を探りつつ、まあ、ネットとの距離感なんかも、考えた回でしたので、もしご興味ある方はぜひ、ご視聴いただけたらと思うんですが、はい、今回はですね、井田さんフリートークということですが、まあ、完全なフリートークではなく、今回はねミッドライフクライシス。
いやね、このゴールデンウィークですか、
はい、
特にその30代40代50代の人は一瞬考えたんじゃない、
はい、
このままの人生でいいのかな、
うん
うん、果たして今の自分の生き方は若い頃望んでいたものだろうかと。結局、ミッドライフクライシスってそれです。人生の半ばにして迷う、
うん、
それがミッドライフクライシスなんで。でも必ず来るからね。
そうですね、うん、まあ、でもそういう意味ではミッドライフクライシスっていうのはね、まあ、半ばと人生、まあ仮に80代とかなって、まさに今大体40代ぐらいっていうことですよね。
いやでも洋平はなかった。
なかったというか、僕今43だからミッドライフなんじゃないですか、クライシスじゃないですか、うん、
あとはね、ランチ食いながらも喋ってたんだけど、洋平の場合はその20代でね、会社を辞めるときにすごい危機があったから。
そうなんですよ。だから今まさにそうおっしゃっていただいたように、僕まあなかったのって言われると、厳密に言うと今ミッドライフクライシスのはずなんですけど、あんまりピンとこないんですよ、うん、なんですけど今言っていただいたように、僕その大卒でいきなり鬱になって、うん、まあ一応当時幻想ですけど、エリートと言われていた新聞社に入っていきなり全部崩れてドロップアウトしたので、
うん、
なんかそこでもうあのアーリーライフクライシスみたいな感じで、
そうそういうことだね、
はい、そこから20年あるんで、うん、なんかあんまり今はないという、うん、
なので今の生活から10年ぐらいすると来ると思う。
でも1回来るか。
男の人は実は、はい、こっちのが多いんだよね。女性が割とこっちが多いの。
あ、女性が40代で男性50代。
そうそうそう。女性40代はやっぱりほら、はい、あの美貌への衰えみたいなことと、うん、あと男女でのさ出世の差が出てくるじゃん40って、
はいはい、
50歳ってもう出世競争とか決着ついてるから。
確かに。
なのでこっちが本当女性で、はい、こっちが男版で50代来ることが多いです。だから洋平君あと10年ぐらいするともう安定して何冊か本も出し、
はい、
会社も左内輪で。
いやだといいんですけどね。
でまあ大人事の登録者数が10万人ぐらいいて、
あ、それは頑張りましょう
なんてことになってると、
はい、
ああもう全部自分が夢見ていたことは叶ったんだけど、
うん、
果たしてこれでいいのかなっていうのが53歳に来るかもよ。
そこだとなんか僕のあのもう20代から、まあ、逆に言うと常にクライシスだらけで現在に至る僕からするとちょっと悪くないんじゃないかと、うん、思っちゃうんですけど。
だからミドライフクライシスってさ基本的に幸せな話が多いじゃん。
ですよね。ちょっと恵まれてますよね。
そう結婚もしていて子供もいて、うん、金属のご褒美で2週間休暇をもらったとか1ヶ月サバティカルをもらったみたいなさ、うん、それで海外旅行とかに行って、はい、人生を見つめ直すみたいなハリウッド映画ってすごく多いじゃない、
うんうん、
あのパターンなんだよね。
あ、そうなんですね、うん、でもちょっと余談ですけどこのミッドライフクライシスって言葉は、ね、かなり前からあると思うんですけど、うんうんうん、今はもう本当にその前というか、うん、そのミッドクォータークライシスみたいな、うんうんうん、つまり、まあ、僕自体がさっき言った25とかで、うんうん、やっぱりそこで、ね、新卒で入って数年とかで辞めちゃう人もたくさんいるじゃないですか、うん、だからそういう人がやっぱあと30代でかなり多いみたいですね。
そうだね、うん、ただそっちの方がその多数派かっていうとそうじゃないんだよね、
うんうん、
やっぱり日本はまだまだその最初の会社でずっと勤める人の方が多い、
うん、
過半数以上なんで、
なんだかんだ言ってね、
そう3分の1以下だから、はい、そうやって辞めて転職で来る人は、うんうん、もちろんそこでも危機もあるんだけど、
はい、
どうその場合もただ後ずれするだけでミッドライフクライシスがまた来るからね
ってことですね、
うん、順番なんだよね。
これちなみにね、うん、やっぱり、まあ、特に40代、
うん、
まあ、40歳っていうと、まあ、本当にステレオタイプですが不惑と言うじゃないですか。
いやー今の不惑は言わない
ですよ、ね、
それと昔40代ってさ、
はい、
まあ言ってみれば織田信長の頃の人生50年じゃないけど、それだったらもう迷いもないじゃん、うん、あと10年なんだからどうやったっていいよっていう晩年だから、ね、 そう考えると今はもうね、下手したら85、90まで生きるってことになると、うん、そっから半世紀だからね、40歳から、うんうんうんうん、こりゃ悩むよ。だって同じやり方で持つのって思うじゃん普通、うん、
これでもこのミッドライフクライシスってのは結構昔からある
言葉
なんですよね。
あるある、
うん、そうすると、うん、でも以前ね、まあ、イラさんも当然40っていう本書いてるじゃないですか、うんうん、で僕も15年ぐらい前にイラさんに最初にインタビューした時この本の話をさせてもらってて、うん、当時イラさんも覚えてらっしゃらないかもしれないですけど、やっぱり40歳って言っても昔の40歳と違うと、うんうん、本当それこそなんて言うでしょう、今の話じゃないけど、あの昔のもう20代、うん、30代まだ全然迷ってるって言ってましたけど、うん、そこからさらにまた15年ぐらい経って今はさらに、まあ、若返ってるっていうか今どういう感じなんでしょう、今の40歳、
ね、今の40歳どうだろうね。ただ今の40歳はしんどいな、しんどいと思うな。もう上の世代の50代60代はバブルの頃のことの記憶があって、うん、
まだね、
イケイケどんどんが当たり前の人たちと、はい、今のもう完全にデフレの日本に慣れて、はい、いやまったりいいじゃないですか、やっぱりユニクロで、はい、スマホがあるんだから幸せじゃないですかっていう、うん、若い子の間に挟まれていたら辛くない？
もうそうですね。てかもうユニクロどこか GU ですからね、
うんうんうん、いや本当そうだよ、はいはいはい、もう下手したら CEIN とかだからね、
そうそうそうそうそう、
うん、だからそうなるとね、うん、やっぱ今の40代とか大変だろうなって思うな、う
ん、これちなみにイラさん40代ってどんな感じだったんですか？
僕はね40代はイケイケだったんだよね。僕直しをもらったのが43だから、
わ、
だから40代はもう本当に、はい、仕事を片っ端から頑張って締め切りを乗り越えるサーファーみたいな感じだった。
うん、でも周りもそれなりに仕事で活躍してる方ってやっぱり一番油が乗る時期な、
それだし、あと出版界自身にもすごく勢いがあったから、
あ、そうか、
それこそなんていうの、文学賞の後パーティーとか銀座の飲み会とかさ、うんうん、食事もレストランでミシュランの星があるようなところに毎回連れて行ってくれるみたいな、うんうんうん、今はもうそういう打ち合わせなくなったからね、
うんうん、でもその一方で、うん、まあ、もちろんそれは小説だからっていうのもありますけど、うん、40を書かれてるわけじゃないですか、うん、ちょうど書かれるのは多分40代の最後ぐらいに書いてると思うんですけど、 ね、その時からやっぱり40代でも、まあ、もちろん人によりますけど、やっぱり人生の半分を過ぎて、うん、その最初の半分は楽しかったけど、うん、残り半分はみたいなものが見えてくるじゃないですか。だからそういったものっていうのはやっぱりなんかイラさん自身は直接じゃないにしても何か感じるものが時代の、
そうだね、やっぱ10年ぐらいで突然仕事変わったりする人いるからね、
うんうんうんうん、
あれそこにいればいいのにっていう会社を突然変わったりしてるので、うん、だからやっぱどっかで出てくるんだよね、うん、今のままでいいのかっていうのと、あと体力的な衰えみたいなのを感じるので、はい、特に40代後半以降かな、
うん、厳密に言うと今の話で言うとミッドライフクライシスってもちろん人によりますけど、うん、やっぱりこの40代か50代って言ってますけど、まあ、女性も40代ですし、うん、男性もやっぱりこの真ん中の本当にさらに45とか、
うん、
その辺から
わーなんか感じるんじゃないかな、ね、ようやくもだからさ達成感が出たじゃない。
いやいや全然ですよ。
違う、だから45歳とか46、7歳までに自分で書いた本が3冊とか4冊になって会社もそこそこ軌道に乗っていて、ふっと気がついて休暇にアイスランドに行った時にアイスランドの女の子と恋をして全てを捨ててアイスランドに住むかみたいになるのが理想のミッドライフクライシス映画なのよ。
そんなことあるんですか？この 20年クライシスの中からちょっと抜けるみたいな、うんうん、はい、すいません僕の人生相談とどうでもいいんですけど、いや
あるんだよ。
はい、じゃあ、
いや面白いよね、うん、ただ必ずみんな来るからね、うん、どっかで、
うんうん、
やっぱり嫌になるじゃん会社って。
そうですね。
で結婚も疑いが来るじゃない、なんか熱もなくなるし、はい
は
い
は
い、
確かに
子供はいてもさっていう、
うん、じゃあ今日はちょっと いろんなね、うん、まあ、そういう皆さんからのご質問も来てますし、まあ、この辺今ちょっと話しましたけど、うん、まあ、いろいろみんなちょっと話しながら
そうだね、うん、まあでも僕の場合はあの本当に無料のところで話しておくと、やっぱね、うん、肉体的なショックが来たんだよね最初に。
それはやっぱり50、
僕はだから54歳なんだよねミッドライフクライシスは。
あ、そうか、まさにあります
ね。だから講談社の文学史の選考会で、
うん、
まあ、他の作家の人たちも集まってるじゃない、伊集院さんとか、
はいはい、
角田さんとかいて、でその中で高血圧の発作にが出たので突然、
うんうん、
でそのまま意識不明になって救急車で
意識不明まで行った、
そう病院に運ばれたので、はい、あこれはやばいみたいな感じだったんだけど、うんうん、それからやっぱりちょっと体調が変わったっていうのが大きいよね。
うん、
1ヶ月ぐらいまっすぐ歩けなかったもんな。
あ、そうですか。
うん、
でもね、まあ、それも後でまた詳しく言えば、なんか生き方とか、
うん、
なんかやっぱちょっと、まあ、元々ね、あの緩いみたいなんですけど、やっぱり僕その前後でお目にかかってますけど、うん、やっぱりちょっとセーブされるようになりました。
その時の3ヶ月半年ぐらいはセーブしたけど、うんうん、それ以降はあんま変わんない。
変わんない。
うん、だから京都に講演旅行とかも行っちゃったし、
うんうんうんうん、
3ヶ月ぐらいで。
うん、
で京都行ったら京都行ったら楽しいから、うん、ねごちそうとか食べちゃうじゃない、はい、
そうですね、
薬飲みつつ、なのでそんなに変わんなかったかも。
じゃあまあ逆に言うと皆さんの場合生き方そのものというよりもシンプルにやっぱりその肉体的に一つ来たってことですかね。
でその壁と同時に出版界全体の不況感がすごい増したの、うん、それって2000年代じゃない、
はいはいはい、
でその何年か後にリーマンショックが来るんだよね、うん、でリーマンショックで本屋さんの売り上げってガクッと落ちるから出版社全体が、
そうですね、
うん、なのでそういうのがもろもろ重なって僕の場合のなんか50代半ばのセカンドライフのクライスが来たって感じかな。うん、
なるほどね、うん、まあでもね、うん、あのタイミングとか内容は人それぞれですけどやっぱり何かしら来そうですね、う
ん、自分の中の働き方のやつが一つ、肉体の変調が一つ、そこに現実世界の全体の変化が重なってくると大きな波になるよね。
そうですね、
それが来るんだよ。
だからそこがね、まあ、よく言うようになんか人生、うん、仕事人間関係、うん、お金健康、うん、とかね、まあ、1つ2つ、まあ、
そうね、
うん、1つ2つだったらなんとかなるけどそれが3つ4つだと結構きつくなってきますよね。
で僕意外とさ今年の後半とか来年にかけて、うん、アメリカ先進国の株のバブルの崩壊が来る気がするんだ、
はい、崩壊？
そう
怖いじゃないですかそれは。
だってさコロナでアメリカがばらまいたお金ってさ、うん、1000兆円だよ、
ね、
1000兆円ばらまいたらさ不動産だって家賃だって株だって上がるに決まってるじゃん、はい、そのお金を今回収に走ってるんだから
必ずね、
うん、でコロナでつけた高値をさらに超えて高くなってるってことは必ず落ちるよね、お金回収に走ったら FRB が、
うんうんうんうん、
ってことはアメリカが落ちると分かるよね、世界の株はアメリカに引っ張られるので一番重力があるから、
まあ落ちますよね。
そう日本も落ちるヨーロッパも落ちる、う
んうん、まあ、締めるわけですからね。
そうだから今みんな必死でNISAで買っているオールカントリーも SP も今年から来年にかけてどっかでやばいことになるから、
まあ
も
ともとねそういうシナリオは
って、
ね、
そう、そこに例えば40代で今会社がうまくいってないんだよね、うん、っていう人にそういう外的な不況が重なった上で、うん、ちょっと奥さんともうまくいってなかったとしたらほらたちまちミッドライフクライシスの一丁上がり、
ちょっと不安になるじゃないですか。
今日は煽りますよ
まあでもだからこそねっていうところがあるんですけども、うん、
でもマジで流れとしてはそうなることを得ないんだよ。
そうですね、
だって1000兆円だからね。ちなみに日本では70兆円ですばらまきは、うん、日本の予算規模で70兆ばらまいたんだからこのお金回収に走ったら大変だと思うよ。今年から金利を上げると言ってるしね、上田総裁も。
いやだから当たりますけどね、そのなんかもらうときはね分かっててもなんか嬉しいけど錬金術はないですからね。
そうだからあのコロナのお金さ無税だって言うけど返済が始まってるんだよね。
いや そ, れ
そ, それで今中小企業ものすごく潰れているので、うん、そういう点でもそろそろなんとなくやばい匂いがしてきたなっていうのが僕の感じかな、
は
い、う
ん、まあ、イラさんね煽るって言いましたけど、うん、まあでもね大人じではね、まあ、その中で僕らどう ね,、うん、ね生きていくかっていう話をね、
どう楽しく生きるかね、
そう楽しくそこをこの後本編でもお伝えしたいと思いますが、ここでお便りとご質問をいただいています。お便り、ポイズマムさん60代女性の方からいただいています。先日美とは何かのテーマを投稿し思いがけずイラさんからコメントいただきました。くださった方ですね。
わー、なんか、はい、なんかハイブローなテーマだったよね、
はい、とても嬉しかったのですが美とはイケメンだに驚きです、
うん、
そこで私なりの答えを出してみました。あ、返しが来ましたよ。
お、
はい、美とは人知を超えた何者かによってもたらされた一瞬の絶妙なバランスの上に成り立つ儚い幻である。儚いゆえに人はそれを我が手につかもうとし一瞬のきらめきであるがゆえに栄光の時の中に留めたいと願う、うん、美とはなんと罪深いものか。美をイケメンに入れ替えても通じます。罪深いイケメン好きです。
そうだからダビデ像なんかを見てさ、はい、これは永遠の美だって思うじゃない、
うん、
でもあれも美しい青年を一瞬に留めたからなんだよね、あのバランスを。
そうですね、
そういうことだからこの人の言う通りだと思う、うん、
素敵な返しが来ました、ね、
いやでもイケメンは本当にハマると思うよ。だってイケメンって本当に儚いじゃん、
ね、うんうん、
年を取ったイケメンってみんなものすごい心理面にやってるじゃん最近のね、
はい、
もう見てると大変だそうだなと思うもんね、
はい、
いやイケメンは年を取ると大変だな、
はい、
うん、しみじみ思います。
はい、さあということで、ご質問いただいています。
はい、
カズさん43歳男性、まさにミッドライフの方ですね。
はい、
イラさん、早川さん、ノアさん、はじめまして。小説家の会と仕事に関する会がとても好きで、他の会も視野が広がるため、楽しみにしています。
はい、
今のやりがいのない仕事を辞めたいですが、辞めても同じ仕事しかできることがなく八方塞がりです、
うん、
動けないので自己鍛錬のために英語の勉強をしたり意味があるのか分からないことをずっとやっています。
えらいよ、
話はそれますが、おとらじの早川さんが清涼流水先生の書籍に出ていた早川さんだと知った時は驚きと運命的なものを感じました。
英語の勉強してるからね、
流水さんが多分書いてくれたんです、うん、まあ余談です、すいません、ありがとうございます。今の会社は2社目で、1社目の IT 会社では管理職になり上層部から評価をもらっていましたが、上の役職に行くことに不安があり、3年ほど前に、別の会社の IT 部門に転職しました。今は役職にはついてません。しかし今の立場になり、若い時はつまらない作業指示を受けるのが嫌で突き進んでいたら、いつの間にか管理職になっていたということに気づき、今の上司や同僚に作業指示をされることにストレスを感じます、
うん、
ただ楽をして普通に稼ぐなら今の仕事を適当に流して続けるのが最適、仕事がお客さん相手ではないので、怠けてやらなければ評価は下がるだけで、クライアント相手の仕事のような責任もありません、
うん、
時間の余裕もありますし、英語のように、自分を高めることはできます。そんな私は一人で仕事をするのがストレスが少ないですが、人間関係を抜きに、稼げる仕事が存在しないことも分かっているつもりです、
うん、
それでもなお、ストレスにさらされず責任もあまりない、そんな仕事がないものかと考えています。
なるほど。
そんな我慢を叶えられる仕事があるとしたらどんな仕事だと思いますか、ということです。
もう単純に一言で言うと、はい、トレードだよね。
トレード、
自分のお金を張って損得で張る、
はいはいはい、
誰にも付き合わないでいいし、うん、まあ、株のデイトレードでも FX でも、
うん、
ビットコインでも何でもいいけど、
うん、
それをやるのってものすごくハードなので、
うん、
それだったら今の仕事の方がいいかな。
そうですね、
うん、ただもし本気でやりたいんであれば、うん、少額で、まあ、株だって別に、ね、
うん、
本当に5万円10万円とかでできるし、それ FX もそうだから、
うん、
そういうのやってみるしかないかな、うん、
それこそ小説家って言いませんでしたね、まあ、全く完全に一人ってことはもちろんないですけど、
小説家ははっきり言ってさ、あまりにも掛け率が悪いから、
あ、そもそもね、
うん、成功するのは2万人に1人ぐらいだと思ってください、
うんうんうん、
なのでそれだとちょっと厳しいじゃん。
それこそまさに今日のテーマのね、うん、ミッドライフクライシスで、うん、そして今年のこの経済状況とかいろんなことを考えるとってことですよね、
う
ん、
そう。だからそのトレードの仕事、まあ、株でも FX でもいいって言ったけど、
うん、
正直、一生懸命勉強して普通の頭の人が、うん、で2年とか3年経てば半分以上の確率で勝てるようになるもの世界なんだよね。
あ、そんなですか。
そう、
うん、
もちろんみんなその1年やったら9割の人が退場するって言うんだけど、
はい、
いやでもそこでステイして3年頑張れれば、これ大手の FX 会社の統計でも7割ぐらいは勝てるようになるっていう数字が出てるので、3年死ぬ気で頑張って損をしても退場しなかったら7割で勝てるって言ったらさ、小説家よりはるかに良くない？
すごくないです。っていうか他の、結構他の職業と比べても悪くない感じしちゃいますよね。
ラーメン屋さんは1年で3分の1しか残んないからね、
うん、っていうか会社も起業したらもうね、
そう同じぐらいだよ ね、そう
3割とか何パーって言いますよね。
なので悪くないと思います、
うん、
だからもし本気でやるんであればその株のデイトレみたいなのにやるっていうのもあるよね、
うんうん、
あの YouTube であれ見てみて、最近あの東野さんいるじゃない。
どの東野さん。
今田耕司さんと組んでいた小説家でない東野耕司さんが、
うん、さんのね、
あのガリガリガリクソンっていう、
うん、
お笑い芸人、人ってあのバキュンってやってた人なんだけど、すごいデブで、
うん、
その人が今株のデイトレード食ってるのよ。でそのインタビューがあるからそれ見てみて、うん、3年間地獄のように頑張って、3年じゃないのもっとかな、30万元手で今億超えたって。
でも勉強したってことですよね、
うんうん、死ぬほど朝から晩まで株をカチャカチャやってるらしい、
うんうんうんうん、
夢のある話。
でもイラさんそれこそ波の上の魔術師も書いてますし、うん、あれもかなりリアルに楽しませてもらいますけど、うん、イラさんは本当になんかそういう状況になったらやれます？
まあやってもいいかなとは思うけどね、
うんうんうんうん、
ただその一つ言えるのはさ、ある程度勉強してしまった後はそんなに頭もいらないし必死こかなくていいんだよね。
あもう身
についてなんとなく感覚でその波に乗るっていう感じになるので、
うんうんうんうん、
だからそこに行くまで3年頑張れるんであれば、意外と普通にあのそこそこ優秀な人だったら、
うん、
いや、ね、さっきのね勝率7割だっていうのを聞いて、へえそうなんだ、大手の会社に登録してる人がそんなにちゃんと稼げてるんだら、
うん、
仕事として成り立つな、本当に世の中嫌だったらそういうのに行くのもいいよなっていうふうにふと思った、
ね、
ガリガリガリクソンもあってね、
少なくとも2万分の1じゃないですからね。
いや2万分の1よ本当に。小説家はすごい少ないから成功する人、うんう
ん、じゃあまあちょっとね今の一つの選択としてね、うん、もし興味があれば、
はい、
検討してみていただけたらと思います、
うん、でもこの人は今の会社がいいと思うな、
うん、なんかそんな感じが、
うん、クライアントと対クライアントじゃない個人の 仕事っていうところが向いてると思うんだけど、
うんうん、まああとちょっとね、うん、逆にですけど、うん、なんて言うんでしょう、その実際一人で仕事って、まあ、その トレーダー別としてですけど、うん、やっぱ憧れてちょっとやるけど、うん、そういうものほど意外と周りとのつながりがね結構密で大事にしないとみたいなのもありますもんね。
大体さ、中年以降の仕事って、うん、自分が何かをするっていうより何かをつなげて仕事に一つに まとめていくっていうのが多いじゃん、うん、なのでそのコネクトの能力、
調整力とか、ね、
そう、対人調整力、コミュニケーション力がすごい問われるので、いや大変だと思うよ。そっちはそっちで本当気使うからね、うん、
はい、ということで、まあ、でもまさにね、うん、ミッドライフクライシスなちょっと、ね、はい、質問もいただきましたので、
はい、
この後いよいよね本編でいろいろ触れていきたいと思います、続け4通りご視聴方法がございます、YouTube メンバーシップ、 Apple、サブスクリプション、 audiobook.jp、 そしてニコニコ動画、いずれかの方法でご視聴ください、詳しくは概要欄からご覧いただけたらと思います。それでは後ほど、
はい。